人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今久しぶりにマルコム X の自伝を読み返しています。その中でマルコムがまだ12歳の時、1937年6月にアメリカ中の黒人がみんな浮かれた気分になったということを書いてます。その理由はジョー・ルイスがジェームズ・ J ・ブラドックをノックアウトして世界ヘビー級チャンピオンになったということですね。これを読んで思い出したのは、僕が11歳ぐらいの時だったと思いますけど、しばらくの間ボクシングに興味を持って、ボクシングイラストレイテッドっていう月刊誌を毎月買って、でヘビー級チャンピオン全員の名前を暗記したことがありました。もう今だいぶ忘れてますけれど、このジョー・ルイスの話を読んでそれが蘇ってきちゃいました。買った時はフロイド・パターソンという人が、チャンピオンだったんですけど、彼の次に出てきたのがサニー・リストン。で、そのサニー・リストンを下したのがなんとカシアス・クレイ、後のムハマド・アリー。その時に一番興味を持ってて、でもね、学校でみんなでボクシングやろうって言って、リングもない、何もない、ただグラブがあるだけで、一発殴られた時にもうすぐにやめちゃいました。しかも、その雑誌を買うのもやめて、ボクシングに対する興味も薄れてしまいましたね。やっぱり痛い思いをするっていうのは、
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いやー、11歳のバラカン少年、ピーター少年がそのボクサーの名前を暗記するっていう、ちょっとね、多分聞いてらっしゃる皆さんも
にわかに信じがたいでしょ
びっくりさ、バラカンさんとボクサー、なかなかつながらない方が多いと思いますけれども。
まあそうですよね、でも本当11歳12歳ぐらいの時の話です。でもね、本当に痛い思いを一度でもしたらもういいですってなっちゃいました。はいはい、
わあ、でもちょっとね、こうボクシングをやってるバラカンさんも見てみたかったといえば見てみたかったですけれども、はい、今日はですね、そんなボクシングのお話も出てくると思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。慶応義塾大学アートセンター副所長、久米川麻里夫さんです。1988年からボクシング専門誌ワールドボクシングで記者生活をスタートし、現在もフリーランスのボクシングライターでもいらっしゃいます。今日は副所長を務める慶応大学アートセンターにおけるジャズアーカイブのお話を中心にいろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久米川さんはボクシング何歳ぐらいで好きになったんですか？
私はだいたい9歳か10歳だったと思います。
まあ、僕よりだいぶ若いですけどムハマド・アリーよりいいボクサーはいました、その後。
まさに私が10歳の頃というのが、あのムハマド・アリーがもう一度チャンピオンになろうとこう、
ザイールの時で、
ザイールの直前ぐらいですね。私が最初にボクシングに興味を持ったのは、最初 のジョー・フレイジャー戦で、1971年 そのマディソン・スクエア・ガーデンの試合でした。
なるほどね。で、今もずっと現役でボクシングのことを書いてらっしゃる。
はい、ボクシング雑誌ですとか、はい、なんかムックみたいなものに書かせていただいてます。
はい、まあ、後ほどその辺の話もちょっと聞きますけど、今日はメインはジャズになりますね。
はい、はいはい、ということで、まずはジャズアーカイブの詳しいお話、この後伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム。今夜は慶応義塾大学アートセンター副所長、久米川麻里夫さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンに
セミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様の様々なビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜は慶応義塾大学アートセンター副所長久米川麻里夫さんをお迎えしてジャズアーカイブについて伺っていきます。
まずこのアートセンターというのはどういう施設なんですか？
はい、三田の慶応大学の外れにございまして、そのアートセンターの建物というのが、まあ、アートセンターといくつかの研究所が入っている建物がありまして、
はい、
まあ、そこにその慶応大学の中で、芸術のことを研究している、まあ、教員研究者たちが、まあ、集まって芸術の研究を行うという場所なんですけれども、ま
あ、じゃあ学生がいるというんじゃなくて研究の施設、
は
い、
あ、研究所なんです。ですので所属の学生というのは残念ながら今のところいないんですけれども。
なるほど。でその中のジャズアーカイブというのは、まあ、その一つの部分、はい、
そうなんです。
ということですね。
他にも舞踏の資料の土方辰巳アーカイブですとか、あるいはその前衛芸術の滝口修造アーカイブですとか、伊佐野口アーカイブですとか、そういうこう主に20世紀以降の日本、あるいは日本に深く関係のあった芸術家のこの創作の過程を主にこう収集していまして、はい、
はいはいはい。でジャズアーカイブにはどんな資料があるんですか？
そうですね、このジャズアーカイブは別名由井正一アーカイブとも呼ばれておりまして、その慶応大学の卒業生でのジャズ評論の草分けで大御所であった由井正一さんが、まあ、お亡くなりになった時に、
はい、
このご遺族から資料をこのお預かりしまして、それでこのお預かりした資料を学問的なこう資料として使えるようにこう整理して皆さんにこうご覧いただいているというような場所なんですけれども。
なるほど。由井さんが亡くなったのはもうかなり前ですよね。
そうですね、由井さんが、98年ですね、1998年にお亡くなりになって、その後少しずつご相談させていただいて、資料をお預かりして。
資料っていうと主にレコードですか？
いえ、まあ、レコードもあったんですけども、まあ、レコードはこうある意味複製品ですから、まあ、調べようと思えばどなたでもこう手に入るものだということで。
いや、あの時代はそうでもないでしょう。由井さんは戦前からもしかして。
そうですね、確かに、まあ、貴重なレコードも
近くにありました。古いジャズのレコードかなり貴重なものもあったんではないか。何枚ぐらいあるんですか、コレクション？
レコード自体はですね、慶応大学ではなくて、北海道のレコードミュージアムってところがありまして、そこに
ね、
お預かりいただきまして、ただ我々はそのどんなレコードがあったかということをこう記録して、
で
そのレコードミュージアムの方がこう専門的にこうレコードちゃんと保存していただけるものですから。
なるほど。
それでそちらにこう何枚でしょう、まあ、ちょっと数をど忘れてしまいましたけども、
はいはいはい、
レコード自体はそのミュージアムにお預かりいただきまして、我々のところは資料とか、原稿とか、それから由井さんのノートとか、写真ですとか、あるいはこうインタビューの録音ですとか、まあ、そういったものを、はい、主に扱っています。は
いはい。じゃあそういうタイプの資料だったら整理するのも結構大変だったでしょ
う？そうですね、由井さんという人は非常にこうご自身が整理までかなり、もうラベルを貼ってきっちり整理していた方なんですけれども、それでもやっぱり研究者の方々に使っていただくためにはもう一度全部番号を振り直して、どこにあった、どういう資料であるというのを全部こうタグをつけなくちゃいけませんので、そのために、そうですね、由井さんが亡くなったのが、1998年ですけれども、アーカイブを公開することができたのはその10年後ぐらいになってしまいました。
公開してるんですか？
一応、はい、公開と申しましてもこうフラッと言って、どなたでも見ていただけるという感じでは残念ながらありませんで、お電話一本いただければ担当の者が準備して、どなたでもご覧いただくことができます。
あ、はい、まあ、研究目的で、
はい、
閲覧するっていう、そういう感じですか。
もうこう大学の研究者、あるどっかの研究所の方というわけではなくても、このジャズ史に興味がおありの方であれば、あのどなたでもあの電話一本で、ご覧いただくことができます。
デジタル化もしているんですか。
はい、あの大体の資料はデジタル化もできまして、それで、はい、デジタル化したものはあのアメリカの大学などはジャズ史研究するのやっぱ熱心ですから、またコロンビア大学などがだいぶこの持ってってくれましたけども、あのそんな感じでデジタル化したものをあの国際的にも共有できている感じで。
でも日本語なんでしょう。
日本語なんですけども、はい、
コロンビア大学の研究者は日本語で、
はあ、どれぐらいできるんでしょうできる、ある程度できる方がそういえば一人あのおられましたけども。
おそうですか、
はい、
なるほど、はい、
あのこういった例えばアーカイブとかコレクションっていうのは他の大学にもあるものですか。
そうですね、私が存じ上げてる限りではあの武蔵野美術大学にあのポピュラー音楽の評論家でいらした中村東洋さんの、
はいはいはい、
膨大な資料があの集められて、
そうですね、
いますし、
アナログのレコードを全部寄贈したんですけれど、はい、それが今全部しまい込まれてしまって、誰も見ることがというか聞くことができないんだそうですよ。
あ、そうですね、
これはすごく残念なことだと思います。あのユイさんのコレクション今北海道 の, そのレコードミュージアム、
はい、
それはあの一般の人が聞くことができるものですか。
できるはずです。
あ、それはいいね、
はいはい、
北海道のどこですか。ちなみに、
北海道のですね、すみません、なんとか、
検索します。大丈夫です。
すいません、
はい、
他にもどうでしょう。他の大学でもいろんなやっぱりコレクションがあったりとか。
そうですね、まあ、早稲田大学の演劇博物館に、このある程度こう音楽関係のものもあると伺ったことはありますし、それからあの最近村上春樹さん の, あの
あ、はいはい、
コレクションも集まったとかで、村上さんあの村上さんはジャズ喫茶を経営しておられましたから、あのジャズ関連のこともある程度分かると伺っておりますが、ただまああのポピュラー音楽ジャズの研究機関というのは、他大学にそんなにないとはないようですね、今のところは。
ちなみにこの日本において、まあ、ジャズを大学で研究するというのは、はい、まあ、どんな意味がありますかね。
あ、それはもういろいろな、しかも大きな意味が、あると思います。その20世紀に生まれたこの新しい芸術であるこうジャズは、もう その後のこうロックやソウルやそのヒップホップも含めて、新しい文化の流れをたくさん生み出して、でこう文化の生産に関わる人々の層というものも変えましたし、特に世界に広まりましたから、この世界の歴史そのものも20世紀こう変える大きな原動力であったと思いますので、まあヨーロッパでもアメリカでもジャズのことを研究している機関というのはあの随分発達してきていますけども、残念ながら日本では、ジャズの、まあ、国立大学などでこのジャズの演奏を教えるところはこう、国立とか専属とか、増えてきていますけれども、そのジャズを歴史的にあるいは社会学的に、あるいは人類学的に、突き詰めて研究して、そこからこうまた新しい学知を生み出していくっていうところは、まあ、まだまだこれからなとは思いますけれども、まあ意味はすごく大きいとは思っております、
はいはい、これからもあのユイさん以外のコレクションもアートセンターで預かろうという気持ちはあるんですか。
そうですね、あのユイさんの資料があるということで、でしたらあの私の資料も使ってくださいというような感じで、このお預けくださる方々もいてくださいますし、それからの2015年にあの残念ながら亡くなられた相倉久人さん、
はいはい、
音楽評論家と言っていいんでしょうか、いろんなことをなさった方ですけども、相倉さんの資料もほぼ丸ごとお預かりしておりまして、これはまだあの整理が完全にはできておりませんもので、お電話一本で公開というところまで行ってないんですけど、あの近い将来にこれも公開したいと思っています。
そういう資料の整理などに久米川さん自身も関わってるんですか。
あ、はい、私もあの最近できておりませんが、あのこのアーカイブを作り始めた頃は、昼休みになるとアートセンターにこう出かけていきまして、資料を見ながらあの この茶色のノートは、ラグタイムについて書かれているとか、なんかそういうのをこうエクセルの表に打ち込むというような作業をちびちびとやったりしまして、
もともとジャズのファンだったんですね。
そうですね、はい、聴くのと、あと、まあ、少しジャズってことじゃないんですけども、楽器を演奏するのも趣味でやったりしておりまして、はい、
どの辺のジャズが一番個人的に好きなんですか？
そうですね、私はピアノを少し弾くものですから、そのピアノジャズを中心に弾くことが多くて、ピアノであればもうラグタイムの頃から最近のデトロイトなんかで出てくるようなジャズフェスティバルで出てくるような演奏も非常に好きです。
はいはい、今日一曲かけようと思いますけれど、お持ちになったアルバムがありますね。
あ、はい、デューク・エリントンとチャーリー・ミンガスとマックス・ロッチの「マネージャングル」というのを聞かせていただければと。
わかりました。じゃあ
「TOKYO Midtown Presents」「TOKYO Midtown Presents」「The Lifestyle Museum」。
お送りしているのはデューク・エリントン、チャールズ・ミンガス、マックス・ローチの3人で演奏している「マニー・ジャングル」、1962年の作品です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は慶応義塾大学アートセンター副所長久米川麻里夫さんをお迎えしています。
久米川さんはジャズに最初に興味を持ったのは何がきっかけでしたか？覚えてます？
はい、私の父は満州から引き上げてきた人間で、ですので私栃木県の生まれなんですけども、その満州から栃木に引き上げてきた父で、満州は割合こうジャズが人気があった町のようで、ジャズに詳しい父で、あと映画音楽も好きな人でした。それで私も特に子供の頃は映画音楽の LP レコードが好きで聞いていたんですけれども、そんな中で映画 のカサブランカの中で
ドゥーリー・ウィルソンですか、
あれで
As Time Goes By、
あれがもう、はい、他の映画音楽よりももううんと好きになりまして、何か違うなと、これはどうしてこんなにいい音楽なんだろうとのことを父に言いましたら、これはちょっとこうジャズっぽい音楽だから、そこが気に入ったんじゃないのかとこう教えてもらいまして、それでもうとにかく子供の頃ですから、そんなに レコード持ってるわけではありませんので、そのトラックだけをずっと繰り返し聞いていて、自分でもこう真似してピアノでこう弾こうとしてみたり、それがその一番ジャズというものに興味を持ったきっかけだったと思います。その後私大人になってからボクシング雑誌の記者になるわけなんですけども、
はい、
この私幼稚園中退が人生のケチのつけ始めなんですけれども、幼稚園の時に、肺結核になってしまって、幼稚園を辞めなくちゃいけなくなりまして、その後こう10歳まで闘病が長引きまして、10歳まで体育の授業ができなかったんですね。それでそのスポーツにとても憧れがありまして。
なるほど、それでボクシングですか。
でちょうど病気が治り始めた頃に、モハメド・アリがそのベトナム戦争の徴兵拒否から帰ってきて、もう一度世界チャンピオンになると言ってこうキャンペーンをしているところで、それで非常にこうなんか賑やかな面白いエネルギーのある人がいるなと思って興味を持ったのが思ったんですけども、そこでその黒人の文化というものに、アメリカの黒人の文化というものに、一方ではそのカサブランカのピアノで、もう一方はこの、モハメド・アリ、モハメド・アリのそばにはジェームズ・ブラウンなんかもいたりして、賑やかな人は誰だろうとか、
はいはい、
セサミストリートなんかにスティービー・ワンダーなんか出てくると、またこれもいいなとか思ったりですね。
しかも70年代の初頭ですよね、
はい、
おそらく、ブラックプライドとかブラックパワーとかいろいろ言ってた時代だから、一番華やかなある意味、
はい、
時代だったかもしれませんね。
そうですね、今からもっとパワーがあったんだなと思いますね。
はい、でボクシングが好きになって結核持ちだったわけで、今はもう完全に、
はい、もう10歳で完全に、治ったようなんですけども、
実際に自分でボクシングやってみたりもしましたか？
あ、 記者になってから記事を書くために習ったぐらいで、私は図体が大きくてヘビー級なものですから、日本人でヘビー級はちょっと今一つ
なるほど、はいはい。でも実際にリングに上がることも
練習ではですね、
はいはい、
練習
うん、
はい、
うん、
今実際にそれ記者で、記事を書かれてらっしゃる。
はい、書いております。先日のちょっと前に行われた東京ドームの井上尚弥選手の試合の記事なんかも書きました。
へえ、はい、どうですか、最近こう気になるボクサーの方っていうのはいらっしゃいますか。
いや、もう気になるっていうか、日本に今ものす素晴らしいボクサーがあまりにもいっぱいいるものですから、どうしようって感じですね。あまりにもこう世界のこうトップにこう輝く選手がずらずらずら出てきて、どう受け止めたらいいのか、ちょっと嬉しすぎて、はい、何をどう考えていいのか、ちょっとこう心の整理がつかない感じですね。
ああ、そう、
はい。
でもこうボクシングとジャズっていう、またなかなかこう一見すると結びつかないようなものを両方やってらっしゃるっていうのが。
そうですかね。でも私最初にそのアメリカの黒人文化に、興味を持ったわけなんですけども、ボクシングとジャズっていうのが多分アメリカの黒人が社会の中で、
昔は結局スポーツか芸能でなければ成功できないっていう時代が長かった、うん、決していいことではないけれども、それが昔の現実、先ほど言ったマルコム X の時代はまさにそうでしたね。彼が中学生の時にね、学校の先生に あんた将来何になりたいのかって言って弁護士になりたいって言ったんだけれど、そんなのもう黒人じゃ無理だから、もっと現実的なこと考えなさいってあっさり言われてしまったぐらい、まあそれが1930年代の終わり頃の話だから、もちろん今はだいぶ変わってるけれども、でも久米川さんが10歳の頃はまだまだそういう現実があったと思います。
そうでしょうね、うん、はい、
そのあたりはじゃあ結構強く感じてらしたんですかね、ご自身でも。
そうですね、何しろモハメド・アリがもう俺たち黒人はこんな目に遭ってるんだ、あんな目に遭ってるんだ、これはおかしいだろうみたいなことをこうずっとこう叫び続けていましたから、なるほどそうなのかと、これは強く抗議して当たり前だなと、ね、またしかし強く抗議するのは大変なことなんだろうなと思いながら、まあ見ておりましたですね。
うん、でもそんなこう久米川さんだからこそこう書かれるそのボクシングの記事っていうのはちょっと一味違うんじゃないかなという気もするんですけれども、どんな記事を書かれてらっしゃるんですか。
そうですね、私主に、ボクシング雑誌ではコラムを書いてるんですけれども、もう20代の頃から何十年も普通の試合の記事じゃなくてコラム担当することが多いんですけども、
はい、
私慶応大学の文学部を出て、後には大学の教員にもなったわけですけども、最初に始めたのがボクシングの記者の仕事で、それはやはり自分が文章を書くことにやっぱ憧れがあって、文章を書くんであればボクシングの記事が一番書きたいなと、普通の文学青年は試合小説を書きたいと思うのかもしれませんけど、
はい、
私はボクシングの記事で特にこうコラムで少しこうひねりの効いた、一生懸命、書いて読む人もちょっと気合を入れて読んでくれるような、こうそれこそアメリカ のスポーツイラストレディットなんかにはそういうコラムもありますけども、そういうものを書けるようになりたいなと思って、今まで やってるっていうところはございます。
ジャズのことを書くこともありますか。
時にはございます、ボクシング雑誌ですので、あくまでもボクシングにかっこつけながら。
いや他のところで。
あ、他の雑誌ですか。あ、そうですね、たまにジャズ東京というウェブマガジンがありますが、そこにからご依頼いただいて時々はい、ジャズについての記事を書かせていただくこともあります。
うん、
ちなみにボクシングに関してはどの雑誌で書かれていらっしゃるんですか。
最初ずっとワールドボクシングっていう雑誌でしたけども、今はボクシングマガジンっていう雑誌がなくなってしまったので、ボクシングマガジンのを作ってた人たちが作ったザ・ボクサーズっていう、ウェブマガジンが最近できまして、そこに、はい、 ポツリポツリと書かせていただいています。
ザ・ボクサーズというウェブマガジン
ウェブマガジン
なんですね、はい、じゃあぜひ調べていただいて、あの久米川さんのね、どんなコラムを書かれているかというのもチェックしていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は慶応義塾大学アートセンター副所長久米川麻里夫さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
6月も半ばを過ぎ、梅雨の訪れを感じる日が多くなりましたね。そんな時こそ、ゆったりとした時間を過ごしたいものです。六本木、東京ミッドタウンのレストラン店舗では、この季節にふさわしいシェフおすすめのお料理とドリンクをご提供しています。ガレリアのテラス席からミッドタウンガーデンの緑を眺めて過ごすひとときは、まさにこの季節ならでは。シェフズリコメンド、都会の緑と美味しい時間は、6月30日までの限定企画です。東京ミッドタウンで行われている催事に関する詳しい情報は、オフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったり時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の久米川麻里夫さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
先ほどの北海道のレコード博物館、場所が分かりました。ニーカップっていうところ、そうですね、なんか北海道の真ん中辺にあるところ、はいはい、誰でもあの、ね、聞けるっていうことだったらちょっと行ってみたくなっちゃいました ね、
そうですね。
行ったことありますか？
実はあのないんです。連絡を取ってはいるんですけども、実際に行ったことがないので、ぜひ一度行きたいと思っております。
九州の、ね、長崎県の音浴博物館というところもあるんですよ。音を浴びる、
あ、音を浴びる。
これもまたね、オーディオ機材のすごいのもいっぱいあってね、面白いところです。すいません、脱線しました。
いえいえ
今日いろいろと、ジャズと、ボクシングの話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は久米川麻里夫さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.